割り箸だこれみたいな。
おタイガー放題でも速射砲タイガータイガーの上下に打ち分けられて。っていう感じで、うん、感じでしたけど、まあね、うん、まさか、まあ、ジローをクリアしたと思ったらまさかのエンディングに、
うん、
あの意外な発言がねあって、帰り道で教えてくれた佐々木さんが、
うん、
しかし奴はジローの中では最弱と話らしいんです。ああ、だからそのジローをこんだけチェーン展開してますけど、ああ結構店によって違うらしくて、
ああ、
新宿とか池袋とかは分かんないけど、まあ、中心部に近いジローはだいたい弱いらしいんだって、
うんうん、生息地で変わるんだ。
そうそう、やっぱりそれなりこの一般人向けにあのカスタムされてるらしくて、本当のジロー、ジロー四天王的な強いやつは郊外っていうか、神田の外側のなんか街道沿いとかにあるところのジローが本当は最強。
うんちゃん向けになる。
うんちゃん向けの方のジローの方が本物のジローらしいね、うん、
お前はまだ分かって
ない。分かってないと。
これでジロー知ったつもりになるかよ。
そうそうそうそう。お前が最初に今それやったらビギナーモードだから
と。そうなんだ。
カプコンとかでは次はエキスパートモードだみたいな。お前のやったグラスリーは3面までだ。この先は地獄だみたいな感じを教えてもらって。
なるほど、
はい、まあそういう感じで、うん、佐々木さんにはジローの教えてもらったんで、うん、あとそのうちねエクストリーム飯の話でも聞かせていただければ
と。そうですね、彼結構 e スポーツ好きっぽいから、ね、
あ e スポーツ好きだ。e スポーツ
e スポーツね。
俺はちょっと厳しいわ。
そんなジローいける体なわけない。
いやでもまあ1回ぐらいはね、うん、やってみるっていうのは面白いですね、うん、あとねちょやっぱその、うん、なんていうのアトラクション感覚がすごいある。もうなんていうかね、
うん、
そのベガ立ち勢とか、うん、もう見たことない人でたくさんいるわけよ。
はいはいはいはい、
そういう面白さはある、うん、全てがなんかちょっと違うみたいな、
うん
うん、やっぱそれを楽しむ上でもちょっとアトラクションとして一回ジローに行ってみるのはいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、はい、という近況の話でしたけども、どうですか皆川君の近況の方では。
僕、
はい、
僕なんかあるかな。
前回はラジオビューそのイベントやるっていうんで、
はい、
部署の移動があるかどうかで。
あ、そうですね、移動は、
はい、どうでした。
あ、なかったですよ。
なかったですか。あ、そうですか。
で、ちょっと基礎店外の人がいなくなりましたけど。
あ、そうなんだ、
うんうん、
試写購入されちゃった。
多分どっかいつの間にか消えてしまいました。
あ、出前迅速落書き無料で。はいはい。あ、そうなんですか、
うん
うん、新しいニューチャレンジャーこれは
来ましたよ。ニューチャレンジャーまたデレンデレンデレンデレンデ
レンデレンデレン。はい、どうですか今度のニューチャレンジャー。
あ、ニューチャレンジャーも、
はい、割と
普通の若者で。
あ、そうですか、
うん、
あ、キャミーちゃんが。
キャミーちゃんが。
よく考えてるとスパツのキャラって結構不遇だよね。その後で
いない
キャミーぐらいだよね割と残ってんの。
フェイロン、
うん、DJ、
ティーホーク、
みんなあんまり出てないでしょ多分。
そうか。うん、ああ、キャラ的には生きてると思う。うん、ありのキャラだと思うけど、う
ん。あんまりこの定番になってないよね。
うんうんうん、
そんな気がしない
。そうだね。うん、キャミーがあんまり一番面白くないような気もする。
まあそう、ね。女キャラだから、ね。ケツで出してるし。
ああ、そっかそっか、
うん。以上ですか。
以上、あ、以上に近いかな。
そうですか、割と近い感じで。
以上に近い。
2割以上。
そうですね。
という感じで、なんかいろいろ本の方が積んであります。
ああ、そうです。僕、今日、なんだ、なんかさちょっと本屋行けてなくて、
はいはい、
朝本屋に行って、
うん、
まとめて買って。
はい、随分買ってきたじゃないですか。
そうですね、その後。おしゃれにスタバで一気に読んじゃうと思って、
はいはい、
読んでました。したら、
はい、
車両つなね、うん、スターバックスだからもちろんおしゃれなんですけど、スターバックスのしゃれた店員さんが、うん、そんなに呼んでるんですねって言われて、うん、はいって答えるしかないっていう、ね、状
況に振りが下手くそっていうね、うん、そして受けも下手くそだったっ感じ
ですけど、
はい、うん、いろいろこう、はい、
最近のじゃないの
もあり、ああいやいや全然、うん、はいはいって感じで、はい、どうですか、じゃあ読んだ、あ、
な、なでももう、
はい、
急いで、はい、急いで読めましたよ、
はい、もったいないですね、
はい、
急いで、
急いで、はい、今日買ってきたのが、はい、あともほとんど全部そうだ、
うん、
全部グラフィカ、
ああグラフィカの上ですか、
うん、
でしたか、
はい、
これは全然あの偶然にもって
、偶然ですけどね、
はいはい、
はい、
グラフィカノベルズで脇にこうねフューチュポリスとかこう、はい、元の出版社のタイトルが書いてありますけど、
うん、
はいはい、順番的に言うとどれが最初なのか、松本、
まあ、そうなのかな、
松本か二郎かかな、うんうん、ラーメン
二郎だ、
ラーメン以外の二郎ですけどね、ああ、はい、ゲット二郎
と松本、
はいはい、はい、あと少林カウボーイ、
少林カウボーイとマザファッカーですね、
マザファッカーって感じでね、うん、はい、みんな目通しました、
一応は目は通したんですけど、
はい、
まあ、少年カウボーイが一番目通しやすいですかね、
はい、あ少年カウボーイっつった、
少林カウボーイ、
はいはい、
少年カウボーイじゃあれになっちゃうよ、
はい、何ですか、拾えないですか、はい、
いや、
はい、
もうマジ、ま、ずっと待ってましたよ、ジフダロ先生の、
あ、
日本語の、
はいはい、
まあまあ、これは日本語あってもなくてもかもしれない、
あ、はい、うん、2巻目の方ね、はい、いわゆるダークホースから出た、少林カウボーイのあれですけども、はい、何ですかね、ラジオビューグル結構ずっと、ね、うん、少林カウボーイをしてて、
うん、
ラジオビューグル前身のラジオプラネットを、
うんうん、
もう6年ぐらい前か、
ね、6年前
ぐらいの時に少林カウボーイぜひ出してほしいねみたいな話をして、
うん、
一生懸命プッシュしてました、
うん、
ね、まさか本当に翻訳されるとは俺も思っていなかったという感じのね、まあ基本的にはね少林カウボーイの大冒険第2部ということですね、うん、少林カウボーイが、ダブルチェーンソーで大立ち回り、
うんうん、
という内容になっております。うん、ゾンビ軍団も入って、
はい、
はい、ですね、うん。どうですか？読んでみて。
もうこれ、あ、もう絵巻ですね、
はい。
堪能できますよ、この、
はい、
大量のゾンビと、
はい、あのゾンビと親父が、
はい、
大怪獣
と内臓と血まみれね、
はい、
そう、もうたまんないですよね。
それだけっていう、
それだけですけど、
はい、っていうですかね、うん。まあ一応ね、うん、あの序盤のところにこの、うん、前回までのあらすじっていうのがありますけども、うん、これまでの話、これ全部デタラメなんで、はいはい、
そうなの、
はい、全部デタラメです、基本は。まあ、いろいろね、うん、ネタ、アボット・コステラとか、ローレル&ハーディとか、面白いネタいろいろありますけど、うん、基本はデタラメです。
え、俺、あるのかと思ってた。
そうですね。うん、そのビッグガイとかもそうですけど、うん、あるようななんかエピソードのイラストとか設定とかいろいろ書いてるけど、うん、実際にはない話ってたくさんあるんですけど、
う
ん、ビッグガイって、うん、それと同じようにですね、うん、序盤の部分は、
うん、
まあおそらく作っただけですね、
うん
うん、でただ、うん、読み物としてはめちゃめちゃ面白いんです、うん、
これって出してほしいなって読んでましたけど、
いろんなネタ大量にぶち込んでてですね、うん、壮絶な、うん、ホラ話です、
うん、
序盤これまでの話っていうのは、うん、で一応後半の、
うん、
1ページ目はもう丸々ホラ話、
うんうん、
で2ページ目の後半、
うん、
3段組になってて、うん、この3段目のところあたりからですかね、うんうん、中盤ぐらいからは、
うん、
だと思うけど、まあ、とりあえず2ページ目、
うん、
以降の後半からが1巻目の話になってます。
あ、そうなのか、
うん、
そうなの。
だから若干このフェードインさせてるけど、
うん、
序盤は丸っきし出たら、ね、
なんだよ
真面目に読んでたらバカを
真面目に読んでしまいました、
ね、大嘘ですっていう話なんで、
うんうん、
まあでもそれ読んでこんな話あったら面白いなっていうふうにこう、うん、イマジネーションを広げるっていうのはまあ面白い、
うんうん、
でぜひぜひ見てみたら、
うん、
そこも読んでみた、あともう読む場所はないんでこの漫画、はい、
そうです、
ね、あとはもうずっと絵で展開するものなんで、うん、
前編ハイライトです
よね。そうそう、
前編クライマックスっていうんですか。
そうそう、いきなりクライマックスってい
うね、はい、こういろんなゾンビがいて楽しいんですよ俺は、ね、
これはちょっと思ったんだけどさ、あの俺がその、うん、なんだっけ、最初ずっと前にさ、ラジオプラネットの時に特集した時にさ、うんうん、その最後の後半からその、うん、少林カウボーイがさ、うん、二丁チェーンソーで戦うって話したでしょ、うんうん、であそこゾンビ軍団と戦うって言ったんだけど、うん、あそこの時点でゾンビじゃなかったんだ、サメ軍団、うんうん、怪物の中の腹の中にいるサメ軍団、
一部の話
と戦う、うん、第一部がさ、うん、っていう話で、その話をした時に、うん、これ絶対デッドライジングここから撮ってるでしょうと話したでしょ、うん、デッドライジングの先取りだよねと、うん、デッドライジングあるじゃん、
まさしくこれだよね、
竿にくっつけてっていうシーンがあるんだけど、うん、それでジェフ・ダローからの返答じゃないかなと思うんだよね。
ああ、はいはいはいはい、
デッドライジングでゾンビで二丁チェーンソーや殺すっていうのをやったわけでしょ、うんうん、俺ならこうやるぜっていう、うん、
かっこいいこれ、ね、
デッドライジングをはるかに超えてしまったんですよ、ね、やっぱり本家はすごかったっていうね。
頭おかしいんじゃねえのってそうそう
このページ数書く精神力ね、うん、やっぱどうかしてるとしか言いようがないっていう、
そうこれ、うん、ゾンビ違うからねこれ、
え
ゾンビ、
ええ、
ゾンビ一個一個違うからね、
違うぞタトゥーとかしてるし、ね、あのジェフダローお得意の、うん、なんか変なあのピアスとかタトゥーとか、
う、うん、ね、うん、なんか女のゾンビがさ、はい、や女あそこに向かって矢印が出てるピアスとかさ、いろんな 細かいけどこれなんでやってんだろうっていうのを読んでいくうちにね、
狂気を感じる作になってますんで、うん、ぜひね、あのインチキ日本語とか もういつものように書いてあります
ね、うん、あれも出るの、ビッグガイも出るよね、
はい、これからビッグガイが、うん、出ます、あの、うん、フランク・ミラーと、ね、はい、あの一緒に作ったら、その時、ね、6年前の時もぜひ、うん、ビッグガイとか、ね、うん、あの いいのにって話もしてましたけど、うん、まあね、これからジフダムちょっと素晴らしい作品 で俺もこのハードボイルドとか、うん、やっぱものすごいやっぱ影響を受けた作家なんで、うんうん、ハードボイルドとか、うん、ビッグガイとか、うん、見かけるたびにですね、もうサルベージして、うん、いろんな人に配るというこ、ん、とをやってきたのね、
ハードボイルドは特に長年にわたってやり続けて
る、ね、そうそうそう、常にサルベージ
常に持っているっていう
のを やり続けてましたけども、うん、まあやその活動にもついに、うん、
終止
符が打たれる、
うん、本家から出る
という、ね、そうそうそう、肩の荷が下りるかなみたいな感じに、ね、なるんで、ちょっとそういう意味では嬉しいかなと思ってますけどね、うん、あのちょっと少林カウボーイね、2冊目、うん、元の本よりちょっとサイズはダウンサイジングされてますけども、まあ、もう全然それでも素晴らしいに違いないですし、うん、なんて言ったらね、うん、お値段も2200円で、非常にリーズナブルになってるんで、うん、これはぜひぜひ見て、もう、あれです、アメコミ興味ある、興味ない、関係なく、
関係全く関係ないです。
全く関係ない。
全く、あの表紙見て、あ、俺これ買うっていう人は買います。
買いますね。でもちろんカンフーもそう、うん、カンフーもゾンビも好きだったらそれ好きに越したことはないですけど、うん、興味なくてもまあ手に取ってみてくださいよ、うん、ぶっ飛ばされることは間違いないですからなんじゃこりゃっていう、
頭がおかしいっていうのが
そうそう、
最初の数ページでそう思うんですけど、はい、それがずっと続いていくとこっちのエンドルフィンが出まくるっていうね、
そうそう、あの少林カンフーの最初のなんだろう、うん、悪化に囲まれるページが10ページぐらい続くっていう話しましたけど、うん、それをずっと引き伸ばしたらこうなったみたいな、そういう感じです。ぜひぜひね、うん、素晴らしい本ですので、うん、買っていただければ、で、うん、ラジオビューでことあるごとに結構少林カウボーイは紹介してきましたけど、うん、パンピーさんの回かな、
うん、
パンピーさんとやった、笹塚のロボイベントの回で、うんうん、多分話してますけど、うん、その前にこの1巻目が出ててですね、うん、それはマトリックスのウォシャウスキー兄弟が作った、うん、パブリッシングから出てたのが少林カウボーイの1冊目で、
うんうん、
でそれをバンドデシネ特集の時に出してって話して、うん、その時まだ第2巻目出てなかったのか、ダークホース版出てなかったんですけど、うん、パンピーさんとイベントやった時に少林カウボーイの第1巻を俺がぜひ出してくださいってプッシュしてたんですよ、
うんうんうん、
でそこら辺でちょっと話してるので、うんうん、もし興味があったら聞いてくだされば、うん、少林カウボーイ、
うん、
バーサス圧巻、少林カウボーイバーサスカニ、少林カウボーイバーサスピカチュウなど素晴らしい内容がね。
何言ってんだって感じがするけど、
いや本当ですから。そういう内容が第一巻です。うん、あの話とすれば第一巻の方がちゃんと話あります。うんうん、あのちゃんと会話もありますし、うん、なぜ少林カウボーイが戦ってるのかみたいな、うん、乗ってるロバのとかね、うん、出てきたりみたいな感じで、うん、今回はゾンビでものすごい集約されてますけど、うん、ある意味では非常に第一巻の方がそのジェフ・ダローらしい、うん、その乗り物とか、うん、ごちゃごちゃっとしたガジェットとか、うん、そのなんていうの、カワジャン着た圧巻とか、うん、そういうマッドマックス的なキャラクターとかがたくさん出てくる内容になってますんで、うん、ぜひぜひ第一巻の方を見ていただけると、うん、より少林カウボーイの世界が楽しめるんじゃないかなと、うん、まあ、とりあえずあの第二巻でこういう感じだっていうのを先に掴んでもらえば、第一巻を、うん、ぜひぜひあのグラフィカノベルズさんに出してねっていう、あのハガキなりメールなり送っていただいて、
ああそうですよ、どんどんどんどん、
ぜひぜひ、あの
圧縮しまくって
圧縮しまくってボムにしてどうするんだろう。あの第一巻の方が面白いです、うん、話としては面白いです。第二巻はその情報版なんで、
う
ん、
まずこれでジェフ・ダローを知ろうと、あ知ったとインパクト、
そうそう、とりあえず少林カウボーイ面白いなと思って、これで読んでもらって、ぜひぜひ
第一巻の後続きます
よなっていう感じで出してもらうと、ぜひぜひ嬉しいですね、はい、はいという感じで次です、
はい、
これは結構ボリュームありますね、うん、ゲットジロー、
はい、ゲットジローなんかと
読み切ってない、
読み切ってないです、
あそうですか、うん、ゲットジローはちょっとラジオビューグルでも昔少し取り扱ってて、うん、まあ、あのちょっと面白い漫画があるよっていう、うん、まあちょっと勘違いジャパン、うん、うん、世紀末寿司漫画的な、
うん、何言ってんだ
ろう、ね、まあ、まあ、本当にそういう内容なんですけど、うん、ね、あのアーティストさんなんですけど、ランドン・フォスっていう人ですけども、うん、ちょっとお亡くなりになっちゃったセス・フィッシャーさんとかね、そっち系のちょっとアートスタイルを持ってる人ですけども、うんうん、なかなかね、面白い、
うん、
漫画で、なんですかね、まあ、迷惑まだ読んでないっていうんであれば、うん、まあ、
前半の方だけしか
ない、あ、はいはい、うん、でね、まあ、寿司のね、うん、さっき言ったゲット二郎ならぬ、うん、ラーメン二郎じゃないですけど、うん、やっぱゲット二郎にはゲット二郎の寿司の流儀がありますのでね、食べ方がね、
ああそうそう
そう
そうだね、
うん、そういう、それに対して二郎はいろいろあるぞみたいなね、うん、食券は縦に折る横に折るそしてレンゲをカップの中に入れてベガ立ちするとか、うん、やってたらもしかするとゲット二郎に殺される可能性が
ある、あるね、
多いであるよね、
次の瞬間がさって言ってる可能
性がある、二郎つながりでもね、うん、ラーメン二郎でも利益は違うんで、
うん、
そこら辺はちゃんと考えて
なるほど
やっていただければ
いい
んですかね、はい、うん、それ以外にも、うん、ちょっとグラフィカノベルさんはね、うん、いろいろ面白い本を出版されていて、うんうん、ボーイズとか、
ああ、
ガース・エニス、
ガース・エニス、
どっかももう出るの、
1巻って書いて
ある、出て、多分もう2巻も出るのかな、出てるのかな、うん、っていう話をしてて、翻訳の椎名さんは
苦労されて、椎名さんなの、
椎名
さんやっぱり、やっぱりね、
絶賛椎名さん爆死中なので、はい、忙しくてね、っていう感じなんですけど、まあ、そのあたりの話もひっくるめて、
うん、
次回、椎名さん来ますん
で、お
ー、はい、なんで4ヶ月も待たせたんだみたいなことも含めてですね。
シーナいじりがあると。
そう、シーナいびりをちょっと。
いじりじゃない、いびりね。
いびり。ちょっと強めにバーナーを炙っていくから、今回は。
本当に。ごめんなさい、ごめんなさい、ばっかりになって
。いやいや、という感じでね。はい、
なるほど。
はい、ってこともあるんで、うん、まあ次回その椎名さんが来た時に、うん、その
あ
たりの、
う
ん、
ああいいじゃないですか、
せっかくでしたらゲットジローとか、まあ、少林カウボーイとか、うん、みんな合わせて、
うん、
そこら辺の話をしていただけたらなと思ってますんで、はい、って感じですかね、うん、しかし椎名ゆかりは先兵に過ぎない、もう一人強力なゲストが来ますんで、
初ですか、
初ですね、
夏
お初、
名前はちらほら出てますよね、
してますね、はい、そうしてますけど、まあお楽しみに、
ああ
ですかね、
インパクトあるな、インパクトあります
ね、はい、つわものが来ますんで、うん、はい、また俺のね、うん、緊張する俺の姿を見れるかもしれない、うんうん、 ぜひぜひ楽しみにしてもらいたいですね。はい。そして、アトニーさん
です。ああ、真面目。
こちらバンドデシネ本ですね。
そうですね。一冊が、
はい、
松本。
松本ですね。これ結構前出たよね。LF ボレー、フィリップ・クニ、ニクル。
うん。
ね、グラフィカノベルです。孫子のね、顔がドーンって映ってるということで、から分かりますけれども、いわゆるこれはフランスで書かれた松本サリン事件を取り扱った、
そっちなんだよね、
だよね、
メインがね、うん、
あのバンドだしね、
うん、
という作品ですよね、うん、はい、これ読まれました、
これは読みました、
はいはい、どうですか、
まあ、うん、なんかし、まあ、なんだろう、まあ、事件の概略を書いてるかな、
はい
はい、まあ記録とかから書いてるのかもなっていうふうに、まあ、深掘りはしてるもんじゃなくて、
はいはいはい、
センセーショナルさが、まあ、主になとこかなというふうに思います。
なるほどね、
うん、
当時のこんな話があったんだよ的な、
うん、
この感じってことですかね、
うん、そこかな、まあ、余計に、ね、フランスっていうほらあの、ね、うん、
距離がありますしね、
とこもありますし、はい、宗教っていうところと一線を置いてる国にしては非常に大きい、はい、インパクト的に大きいのかな。
なるほどね、うん、俺まだ実はこれ読んでないんですよ、
うんうん、
読んでないんですけど、うん、言ってるのは、
うん、
多分その感覚が結構近いのもあるらしくて、
うん、
結構偽名仮名になってるたりとか、
うんうん、
実際いなかった人物とか、うん、そういうのを入れてたりとかして、そのなんていうんですかね、フィクション性が結構高くなってるとか、うんうん、そのいわゆるこういう事件があったっていうなんか一般的視点で書かれてる視点、
うんうんうん、
だから今多分日本でその松本サリン事件を取り扱うとなると、やっぱりかなりもうあれをみんな知った上での深く掘り進んだ研究書みたいな感じになっていくと思うけど、そういう視点の本ではないっていうこと
ね、
事件全般をこう取り扱ったっていう、でしかも結構フィクションも交えてるってことなんで、そういう、そういう意味で結構スタンスが違う。
そうだね。
っていう感じなんですかね。うんうん、結構ね、そのあたりの実名をどう取り扱うかみたいな部分に関しては、うん、結構フランス版と日本版には変えてる部分もあるらしくて。
なるほど。
うん、結構、何ですか、これの事件を日本で取り扱うとなると、結構センシティブ。
う
ん、
そうね、まだ、ね、被害者の方が。
もうご存命でいらっしゃるわけですし、なおかつこのリテラシーが非常に高いわけじゃないですか、
ね、
これなかったよとかさ、
う
ん、これはおかしいだろみたいな話になりかねないので、うん、そういう意味では結構そこら辺のフィクション性は、うん、なんていうんですかね、ちょっと日本版の方がある程度高めてやってるのかなって感じはあるかもしれない、うん、
最初に、ね、大きくフィクションですが、うん、ドンって入って
きますね、ドンって入ってるみたいですよね、うん、これは日本で入れたのかな、もしかすると、
うん、
ちょっとここら辺に関してはちょっと原さんに聞いた方がいいと思うんですけど、
うん、
だからそういう感じの立ち位置で読んでみるのが正しい
ん
じゃないかなっていうことですね、
う
ん、やっぱりこういう本を読むっていうのはやっぱり、
うん、
本っていうのはやっぱりゼロ状態で読むっていうのは無理なんで、
うんうん、
やっぱりなんていうのか、どういう本なのかなって、うん、こっちの期待値と考えてるものっていうのがあるから、うん、やっぱ読む前の姿勢っていうのはある程度必要だと思うんですけど、うん、そういう意味ではやっぱ日本から人が今読むとなると、うん、やっぱりある程度の匿名性を持って読むのがこの本は良さそうなのかなという感じを僕は、感じました。
なので、うん、あ、なるほど、
うん、そういう感じの、
うん、
まああの、
うん、
努力があったのかなという感じはしますね、
うんうん、
はい、
なんか読んで面白いとか面白くないとかじゃなくて、
ああ
、こういうふうに書くんだと
か、ああ、なるほど、
うん、
フランス人はこういうふうに切り取ったんだな、
う
ん、この事件を、
そうそうそう、
なるほどね、
っていう見方ができる本、
なるほどなるほど、わ、うん、かりました。結構でも売れてるらしいね、これ。
あ、そうなんだ、
うん、っていう感じですね、うん、そしてもう一つの
「
水中ポリスの」の、
そうですね、
これはもう原正さんの翻訳ですけど、
そういう意味で言うとこっちは、こっちは何だろう、
これも全然読んでないんです
けど、ブラックパンサーの話ですけど、
はいはい、
ブラックパンサーの歴史自体そんなに分かってるわけではないので、はい、逆の立場っていうか、
ね、ああ、なるほどね、
サリン事件とは、
はいはいはい、うん、なるほどね、
うん、
まあそのブラックパンサーという、うん、まあ何ですかね、黒人過激派というか、
うん
う
ん
うん、まあ、それだけではないんですけど、うん、一応でもね、あの、うん、武装革命、武装闘争をやろうとしてたわけなんで、 ブラックパンサーって あのワカンダの人じゃないですかねこれ言っておきますけど、
アメコミとか言ってるからそっちの話、そうそう、そっちの違う違う、
バンドでしょ、
ブラックパンサーパーティーの、
はい、そっち あの、うん、ブラックパンサーをテーマにしたバンドですね、うん、俺読んでないんで、
あ、そうな
ん、全然読んでないんで、うん、でちょっと読みたいなと思ってたんだけど、うん、読んでみた、
あ、今一通り読みました
よ、あ、そうですか、うん、どうだった、
あ、うん、そうね、そのその、
はい、
当時の時代背景とか全く気にしないで読み始めたから、
うん、
まあこうだったのか、こういう風潮があって、うん、ブラックパンサーの活動ってこうしてたのかっていうなんか記録としてしか読んでないかな。
なるほどね。名前からとシルバン・リカール・リシャール・ギオーム・マルティネスって、これもやっぱりフランスの人かな。
ねえ。
名前が、うん、アメリカっぽ
く。そうだよね。感じはしないよね。
ああやっぱそう、ああフランス生まれ、どっちもフランス人です、うん、だそういう意味ではある意味松本的な、
うん、
フランス人が見たアメリカの歴史ってことなんですかね、ああ絵はモノクロですね、
うん、なんか見てる読む限りでは、
うん、
そんな過激化する、ま、うん、前までもなく、うん、
はい、
政党ができて、
はい、
活動始めたけどこういういざこざなるよねとか弾圧されてきてるよねみたいな、はいはいはい、
分裂もしてますから
ね、うん
うん、
っていう、
うん、
その1ページを切り取った感じ、
あるブラックパンサー党員の視点から書いたその時代みたいな、ね、
うんうんうん、党内の分裂っていうところもまだ顕著ではないんじゃないかな、うん、
あ、
ま
あ、
してない、全然してないか
な、あ、なるほど、うん、で結構その、うん、割と初期の段階なんですかね、うん、
どっちかというとそのあの黒人の中でもそのブラックパンサーの思想に相入れないっていう人もいたりとか、
はいはいはい、
なんかその党員である時、党員であることはどうやって、うん、あるけど生活はしていくのはどうするかみたいなところとか、
は
あ、まあ、そんなところが多いかな。
じゃあこれ出てくる人はみんなこれはフィクションな人って
ことだと思うんだけど、そこね知らないで読んでるからね、
ああそうなんだ、なるほどな、ちょっと読んで
みますね、
ああ、はい、わかりました、うん、って感じかな、はい、で俺もね、
うん、
やっぱね似たようなあたり読んでんだよ、
うん、
グラフィカノベルズのあたりとかは、
うん、
まあやっぱあの読んでるけど、
うんうん、
まあそこら辺は俺が結構喋っちゃってるし、
うん、
今までも、
うんうん、
取り上げても仕方ないんで、あ、
なるほどね、
あ、まあ、次回あの椎名さんが来た時に、
う
ん、
あ、
まあご本人からいろいろ聞いてみようかなみたいな感じですかね、
うん
うん、でもう一人のゲストにね、そこら辺どうなるかっていうふりを振るのも面白いけど、
そこで
まあ近況のとこだよ、そんなとこですか、
うんうんうん、
はい、じゃあ次回あたりから、
はい、
はい、あのね、前回話したレゴバットマン の、
うん、
あのイベントの話もありましたけども、うん、そこのところで、まあ、あのフライヤーとか置かせてもらって、
うん、
あのね、皆川くんの方がちょっと割と近所な、うん、そんなに遠くないんで、
まあまあ
まあまあ近所でしょう、うん、お店の方ですかね、
はい、
フライヤー置かせてもらったので、ね、うん、あのリバプールさん
という
浦安のね、
はい、
ロック&トイバーっていうんですか、
うん、
まあ、いわゆる何ですかね、コンセプチュアルバー的なことなんでしょうけど、
うんうんうん、
リバプールさんってお店なんですけど、うん、そちらの方に置かせてもらったんで、じゃあちょっと一回遊びに行ってみようっていう感じで、
うんうんうん、
これから我々が、
はい、
あのリバプールさんの方に、
うん、
ちょっと遊びに行ってみようかなと思います、ね、どんなお店だったのか、
うん、
どうなのか、久々の小散歩ですよ、
そうですよ、
若大将の、
あ
れ終わっちゃったんだっけ、若大将、
あれ若大将死んじゃったっけ？
死んじゃったっけ？
若大将ちいちいちいちいちは死んじゃったけど、
変わっちゃったんだよね。
あれ
変わっちゃった
ね。あれ高田純次やってんだっけ？
ああ高田純次かなんか人当たりのいい感じの人に変わった。だろうね。
若大将じゃな。
あれはちょっと高度で良かった。
テレビ側がドキドキしてる。
そうそうそう。ハラハラするっていう面白いエンターテインメントとしてね、あれ良かったんだけどね。ちょっと高度すぎたな、あれ
は。多分ね。受け切れないし、
そうそう、
ディレクターとか死んじゃうと思う。
小動物が死んじゃうぐらい。
あるかとか言って帰っちゃうだろうし。
感じなんでね。はい、次回はあのリバプール散歩になりますんで、はい、
うん、
あの、ぜひぜひ興味があったら聞いてみて
ください。はい。
はい、じゃあまた。